おはようございます。よくいらっしゃいました。明日で60人になります。はい。広宮さんが今日誕生日、なんか一般参賀を、中止されたそうですけど、はい。私の参賀は、はい、中止いたしません。皆さんのおかげでね、ここまで、大きくっていうのも変な話ですけども、60年、守られてき、まして、本当に感謝に絶えません。あっという間ですね。広宮さんも、もう60じゃなくてまだ60だの気持ちだと言ってましたけど、私もその点では同感でありますね。まだ全然60というより、まあ、6歳は大げさですけども、30ぐらいの感じです。はい。あと60年ぐらいはまだいろいろやりたいなと思ってますけどね。はい。まあ、それは神様がお決めになることなので、今日はイエス嘆くという、何週間か前にイエス驚くという説教をしたんですけどね、今日はイエス嘆くという、今年はちょっとこういうイエスなんとかっていうのがいくつかちょっと気に入ってましてね、これがね、意外にええなと思って使ってるんですけども、福音の力でありますが、お話をしていきたいと思います。今日はルカによる福音書8章の22節から25節、ルカによる福音書の8章22節から25節であります。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって風と荒波とお叱りになると、静まってなぎになった。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。この同じ話がマルコによる福音書にも載っておりますので、マルコの方も読みたいと思います。マルコによる福音書は4章35節から41節ですが、少しこう記述の違うところがありますので、面白いと思いますので読みたいと思います。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。以上であります。まあ、これ大変有名なね、お話というかエピソードなんですけれども、ルカの方はイエス様がただある日向こう岸に渡ろうと言われたって書いてありますが、マルコの方は夕方になってと書いてあるので、この出来事はおそらく暗くなってからの出来事だろうなということが、分かります。で、突然嵐になったっていうんですけども、これはガリラヤ湖特有の天候だそうですね。ガリラヤ湖って湖は いわゆる海面からするとね、地下200メートルぐらいのところなんです。湖面の水位がすごい低いところにあるんですね。まあ、行ったら全然それは感じないんですけれども、北の方にはヘルモン山とか、あとあの広大なこう、まあ、砂漠地帯がこう広がって、まあ、高原なんですけども広がっていて、その北の方からこう谷伝いに冷たい風がこう吹き込んでくるらしいんですね。それでガリア湖のあたりっていうのは比較的温暖で、こうまあ割とこう湿度の高いところなんですね。でその冷たい風と暖かい風がぶつかることで、どうやらこの突然の嵐みたいなことが起こるというふうに、ものの方に書いてありました。私が行った時には全然そういうのはなくて普通にいい天気だったんですけども、今でもあのやはり 急変するということがあるそうですけれども、まあ、ましてやこの聖書の時代ですからね、天気予報も何もありませんし、まあ、突然嵐が起こっても、まあ、いかんともしがたい状況だったろうと思いますけれども、でまあ、水をかぶり危なくなったとありますから、まあ、弟子たちはおそらくこの慌ててね水をかき出して、なんとかこう沈没を防ごうと したんじゃないかと思いますけれども、一方でイエス様は船の上で眠っておられたと書いてあるんですね。まあお疲れだったのかなという気もしないではないですけれども、マルコ福音書の方は、まあ、ルカの方はただ眠っておられたと書いてありますが、眠ってしまわれたと書いてありますけれども、マルコの方はイエスは友の方で枕をして眠っておられたと書いてあります。まあこれはあの私のとても好きなところですけれども、枕をしてって書いてあるので本格的に寝てたというですね。こう船を漕ぐような、まあちょっとシャレですけど、こう、こっくりこっくりしてたって感じじゃないですね。枕をして寝てたんですから、まああの熟睡ですね、これは。もう本格的に寝てたという、もちろんもう嵐になって、船が沈みそうなぐらいの状況なのにイエス様は枕をして熟睡だったと、いうことでありますね。で、まあ、この頃の船は多分こういうものだったんじゃないかということが、これはまあ復元なんですけどね、ガリラヤ湖であのイエス様の時代の船の一部が発掘されたんですね。ずっとこう泥の中にあって、割とこう僕もその現物は見ましたけども、あの割と元の形を残したまま見つかったんですね。でそれを元にこれ復元してるんですけども、これによるとだいたい長さは 8.2 メートルで幅が 2.3 メートル、まあ、10人ぐらいは乗れる船ですね。でもあのどう見ても不安定なんですね。はい、あの、よくこれでやってたなっていう感じですね。ちょっと大きめのカヌーのようにも見えるし、まあ、もちろんあのこの当時の船っていうのはそんなに今のように、いろんなものが、ね、装備されてるわけじゃなくて、もうとにかく浮けばいいという形ですから、まあ仕方がないことではありますけれども、まあただ弟子たちは漁師で、まあ、この船でいつもこう漁をしてたわけですね。でもガリラ湖といってもそんなに大きな湖じゃないので、だからまあこの程度でね、だいたい行き来したり漁をしたりとかできたということですね。ですからまあさっきから言ってるように突然嵐なんかが襲ってきたら、まあひとたまりもないわけですよ。あのその辺こう瀬戸内海を行ってるようなフェリーみたいなのじゃないんですから、ちょっとしたヨットの手、ヨットの手ですからね、このヨットぐらいの大きさですから。でまあ、でイエス様は友の方って、友っていうのは船尾のことですね、船の後ろの方のことです、ね、前で寝てたわけじゃない、後ろの方ですね。だから前はまあ多分こうこんなになって、後ろの方もまあ揺れてたと思いますけれども、このこれどっちが前なのかな、この復元模型はちょっと分かんないですね。多分こっちが後ろの方ですかね。で一人でこの熟睡しておられたと。で、その嵐の中でイエス様が熟睡しておられる姿を見て、弟子たちがイエス様を非難するわけですね。イエス様を起こしてわざわざ、近寄ってイエスを起こしと書いてありますから、 イエス様ちょっと起きてくださいよ、今この状況分かってるんですか、何熟睡してるんですか、先生私たち溺れそうですって。でマルコの方を見るとですね、先生私たちが溺れても構わないのですかっていう言い方になって、ちょっとより突っ込んだ言い方しますね。あなたは弟子の私たちがこんなに大わらわで沈まないように必死にやっているのに、一人で熟睡していることは何事ですかと、私たちが溺れても構わないのですか、ひどい先生ですねというような言い草ですよね、これはね。で、まあ、なぜ弟子たちはイエス様を非難したのかというと、まあ、当然その自分たちが頑張ってるのに一人で寝てると、だいたいそうですよね、こう自分一人で頑張ってるのに隣でぼーっとしてられるとね、腹立つですよ、私がこんなに、急いで、必死になって料理作ってるのにね、隣であのテレビ見て新聞でも言われたら腹立つでしょ、ね、あの私がどれだけ大変だとか分かってるのみたいな感じになりますけども、まあ、それと極端なもんですよ ね、 これね、もう沈みそうなんですから、イエス様グーッグーって寝てる、いびきかなんか書いてる。でさっき言いましたけども、このマルコによるとその日の夕方になってイエス様の方から向こう岸に行こうと言われた、まあ、向こうイエス様の方から行こうと言われたのはルカも一緒なんですけども、イエス様の方から行こうと言われてるんですよね。だからこの船旅の責任はあなたにあると、ね、僕らが行こうって言ったんじゃないね、イエス様あなたが行こうと言ったから来たのに、こんな状況になって何寝てんですかっていうですね、そういうこう非難の気持ち、まあもちろん何よりもでももう船に水がダバダバ入ってきて沈みそうになってきているのに、一人で寝てるとは何事かっていうね、そういう怒りですよね。でもこれは実は愚かなことですよね。なぜかというと弟子たちは漁師ですが、イエス様は大工ですから、船は弟子たちの方が専門家です、ね、イエス様は専門家じゃない、専門外ですから、しかも弟子ですから一応ね、先生をお守りするならまだしも、イエス様をせっかく寝ておられるんだから起こさんようにしよう、わしらでなんとか船を岸まで持っていこうみたいなことを言えばいいのに、とんでもない、イエス様はわざわざ起こして避難して、イエス様を起こして何になるかって言うんですよね、自分ら漁師なんですから、自分らの船ですから、これでさらに言うとですよ、溺れる時はイエス様も一緒なんですよね。何寝てんですかって言って、いやいや溺れる時はイエス様も一緒なんだから、イエス様を非難してもねしょうがない話ですよね。でまあ弟子に起こされて、文句言われて、イエス様ちょっと切れてますよね、多分、怒ってます、まあ嘆くってタイトルしてますけども、まあこの時点ではちょっと切れてると思いますね。でイエス様は起き上がって嵐と荒波とお叱りになった、嵐と荒波とお叱りになった。マルコの方はイエスは起き上がって風を叱り湖に黙れ沈まれと言われたと。怒ってる、黙れ沈まれ、俺が寝てるのに起こすな、また寝た、そういうことじゃないですけどね、で一瞬で凪になる、徐々に収まったとか書いてないですけど、一瞬で凪になっちゃう。もちろんこれは天地の作り主なる方ですから、嵐を沈めるぐらいのことは朝飯前です、ある意味ね。むしろ嵐がビビったでしょうね、まずい、イエス様の取ったんじゃ、ああこんな時に吹くんじゃなかったと、怒られたという感じでしょうね、まあ、嵐に人格ないんですけど、僕が嵐だったらと、もうひれ伏してる感じがします、申し訳ございませんでした。で嘆いたのはその後ですね、弟子たちに対して、あなた方の信仰はどこにあるのかという、あなた方の信仰はどこにあるのか、まあ、私だったら この嘆く前にですね、弟子を叱り飛ばしてますね。人がいい気になって眠ってるのに、起こしやがって、お前ら漁師だろうと、俺を一人起こしたぐらいどうならんだろうと、と言って多分弟子を叱りたいところですけど、イエス様は嘆いてらっしゃる。マルコに福音書にはなぜ怖がるのか、まだ信じないのかって書いてあるね。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。だからイエス様は嘆いてらっしゃるのは、弟子たちがこの状況をで恐れてね、そして、彼らの信仰が未熟であるということを嘆いてらっしゃるわけですけれども、まあこの時弟子たちは驚きましたね。数々の奇跡を見てきたんですよ。だからこれまだ信じないのかっていう、まだっていうことの中には、これまであなたたちは私の奇跡を見てきただろうと、ね、それこそ死人をさえ蘇らせている、あのナインのヤモメの息子でありね、もうあまたの病人を癒してさまざまな奇跡を行ってきたのを見てるだろうと、それなのになぜこれぐらいのことで慌てふためいてるのか、まだ私を信じないのかということですよね。そう言ってお嘆きになってる。まあでも弟子たちは一体この方はどなたなのだろうと、この後に及んでまだ一体どなただろうって変な話ですけどね、もう特に気づけよっていう感じですが、我々サイトから見ると、でも命じれば風も波も従うではないかと。まあこの驚くのもまあ当然といえば当然でありますが、心底驚いたでしょうね。でこのお話は、まあもちろんイエス様が嵐を鎮められたお話ということではありますけれども、まあ非常に大きな教訓をね含んでいるお話として語り伝えられているわけですね。それは私たちの人生にも突然の嵐がやってまいりますと、私たちの人生、私たちもこの嵐のような出来事に巻き込まれることがあるでしょうと、想定外のこと、まさかこんなことが起こるとはというようなこと、自分にとって好ましくないことや、どう対処していいかわからないようなことが起こる、まさに嵐のようなことが私たちの人生には起こるんですね。ずっとこうベタな行を進んできましたという人は多分いないと思うんですよね。もしかしたらこの中には、今まさに私は嵐の中だとおっしゃる方もあるかもしれません。でそういう時に私たちの心もね、波立ってしまう。実はこの波立っているのは私たちの心の中なんだと思うんですね。そして、ああこれからどうなるんだろうか、ね、好ましくない未来を想像して不安になって、そして恐れる、まあ、恐れですよね。このああなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、このままいったらどうなるんだろうっていうような、そういう恐れ不安、そういうものに私たちは駆られてしまう。そして、まあ、いわゆるパニック状態ですね、に陥ってどうしたらいいのか分からなくなってね、正しい判断力を失ってしまう。まさにこの弟子たちのイエス様を起こして先生、私たちが溺れても構わないのですかみたいなことを言ってしまう。実にこの愚かなことを言ってしまう。それだけじゃなくて、まあ、弟子たちがそうしたように余裕がなくなってね、周りの人たちを責めたりする。私はこんなに頑張ってる、なんであなたは何もしないんですかみたいなことを言う。だからこの弟子たちが取った行動っていうのは、もうまさしくね、私たちの人生で突然の嵐のような出来事に襲われた時に私たちも同じような反応を起こしてしまう、まあ、その代表なんですよね。聖書の読み方っていうのは、まさにこの弟子たちっていうのは、私たちと同じ、ね、人たちだなと、同じようなことをするんだなっていう、その まあ、代表としかね、身代わりとして描かれているわけですけれども、でも、まあ、もうちょっと考えてみてですね、なぜじゃあ弟子たちがこの慌てふためいてイエス様を起こしたり責めたりしたのかっていうと、やっぱりこの目の前に起こっている嵐に目を奪われているわけですね。まあ、闇ですからね、おそらくこれ夜の話なんで、それはまあ怖かったと思いますよ、ね、真っ暗闇の中に、まあ嵐が吹いているということは月も星も出てないでしょうからね、その状況というのは確かに怖かったと思いますけれども、さらに言うと自分の船、このさっき見せた小さな船ですから、それをなんとか自分たちの力で、この嵐を乗り切ろうとした、その事柄もそうですけれども、そういうこう周りを見たり、あるいは自分の状況ばかりに目をとらわれていたがために、肝心なことを彼らはし損ねたんですね。そこが問題なんですね。弟子たちはどうすべきだったかと、ね、それはイエス様を見るべきだったんですね。友の方で枕をしておられるイエス様を見ればよかったんです。荒れ狂う湖や水が入ってくる船を見ていたがために彼らは恐れ、また不安に思い、慌てて失敗をしてしまった。もし最初にイエス様を見ていたらね、イエス様見ろと、友の方で枕して熟睡だぞと、もしその姿を弟子たちがよく見ていたら、大丈夫だなと、嵐吹いてるけどイエス様見てみろよ、大丈夫だよ、わしらも寝ようぐらいのね、一緒に寝て、まあ沈むときは一緒に沈もうと、多分ねそうなったと思うんですよ。でもイエス様は見なかったね。だから私たちもこの同じことが教訓として言えると思うんですね。人生に起こる嵐に襲われたときに、私たちはどこを見るべきかと、目の前に起こっているいろんな、まあ、嵐のような出来事に目を向けるのか、あるいは自分の力で何とかそれを乗り切ろうとして、まあ大したことのない知恵を使ったり人の助けを借りたりして何とかしようとするのか。でもそういうことにばかり気を取られていたら、私たちは肝心なものを見失ってしまう。それは私たちの船にはイエス様が乗っておられるという、しかも私たちの横で熟睡しておられますよという。そしてその方は必要ならね、一瞬でこの嵐を沈めることのできるお方であるということですね。まあこれはもう大変だと、どうしようもないんじゃないかと我々は思ってしまうかもしれませんけども、イエス様の手にかかれば解決できない問題などこの世に存在しないですよね。それなのに我々はこの愚かにも自分たちの知恵や判断で、これは無理じゃないかとか、あるいは自分で何とかするにはどうしたらいいかということを、別にそれしなくていいってことじゃないですよ、しなくていいってわけじゃないですけれども、でも一番最初に見るべきものがあるだろう、一番最初にまさに信を置くべきものがあるだろう、一番最初に信じるべきことがあるだろう、それはイエス様が私たちの船に乗っておられるということ。その方は私たちのために神の位を捨てて身代わりに死んでくださる方ですからね。その方が私たちの共にいてくださる。このことが私たちの目に 入っているかどうかが大きい、ね、一瞬なら一瞬で嵐を鎮められる方であることを弟子たちは後から気づいたわけですけどね、でも後から驚くのではなくて最初からそれを信じるべきだった。いやイエス様は見てみろよ、ね、友の方で枕して眠っておられるよ、ああイエス様は必要なら嵐も沈めてくださるし、なんならこの船ごと陸まで飛ばしてくれるかもしれないんだから、まあ、あてふためくのはやめようと、ね、イエス様寝かしてやろうじゃないかと、ね、歌でも歌うかって言ってね、それこそあのパウロが獄中で歌ったようにね、本来そうすべきだった。なのでイエス様はなぜ恐れるのか、まだ信じないのかって言われるわけですよね。でさっきあの、まあ、湖にねイエス様がお叱りになったと、黙れ沈まれって、聖書書いてあるんですけども、黙れ沈まれ、もしかしたら弟子にも向かって言われてるんじゃないかなっていう気がしますね。黙れ沈まれと、何をあんたたち慌てふためいているのと、嵐はあなたたちの心に吹いてるんじゃないのと、あなたたちの心を今沈めましょうよ、沈めなさいと。だから私たちはイエス様に嘆かれないように、そして叱られないように、嵐に出くわした時にまず私たちの船に乗ってらっしゃる、なんで私船に乗ってるって繰り返し言ってるかというと、遠くの方で手振ってるわけじゃないんですよイエス様ね、おーい大丈夫かみたいなね、我々時々そういう感じするんですよね、もう神様何とかしてください、神様遠くで遠くに旅行に行ってらっしゃるんですかみたいな、早く早く近くに来てくださいって我々思いますが、そうではないね、まさにイエス様は私たちと同じ船に乗ってらっしゃる、沈むんだったら一緒に沈めばいいじゃないか、そう思えないから慌てふためいてるわけで、まずイエス様を見つめてください。イエス様はあなたの横でいびきをかいておられますよと、一人で慌てふためいてイエス様をガタガタ起こすようなお祈りはしないでください。イエス様はいつまで寝てるんですか、起きてください、私を何とかしてください、これを何とかしてくださいってですね、そういうことのないようにしたいと思いますね。実はね、あの去年、皆さんと一年読みましたティモシー・ケラーの人生を導く神の知恵の2月11日にですね、これたまたまこの間あの木曜日の集会で読んだんですけど、あのケラーが、もう忘れましたかケラーの話、もしかしたらね、あのまたあのもう一回今年も読んでおられる方もあるみたいですけれども、これ2月11日の中でですね、非常にいいことを書いてます、まあ、去年もここは一部紹介したところですけれども、このように書いてますね、どうすれば問題に巻き込まれずに生きることができるでしょうか、我々はそう思ってる、どうすれば問題に巻き込まれずに生きることができるでしょうかと。この問いはどうすれば問題が起こらないかではなく、問題が起こっても心の平安が乱されずにいるかという意味です。問題は起こるわけですけれども、その度ごとにこの湖の出来事のように慌てふためくことがない、ね、心安らかにいられるにはどうしたらいいでしょうかと。確かに問題はあなたから全てを奪うことができますが、神を奪うことまではできません。神様を奪うことはできない。したがって神があなたにとって何より大事な大きな安心で、より深い安全で世界の他の何よりも強力な希望ならば、あなたは何の問題も恐れる必要はないじゃないかと。神様が一番大事だったらね、それ以外のものは全部、まあ、それこそ、まあ、まあ私たちの持ってるものやら、命やら、まあ、奪われるかもしれない。だけど神様は奪われない。神様が一番大事なであれば、この世のものが全て奪われたとしても大したことじゃないだろうと。で、問題の中で神により頼むことは、この問題の中でしか学ぶことのできない霊的な技術を磨くことだ。 問題の中でしか磨くことのできない霊的な技術、ね、初めて聞きますね、この霊的な技術を磨く、我々はこの地上を生きるためのハウトゥーをいろいろ学ぼうと思っていろんな本を読んだりネット調べたりするんですけど、霊的な技術というのはですね、この問題の中でしか磨かれないんだと。で、困難は地上の慰めを奪いますが、祈り御言葉を黙想することで私たちは神に近づき、神独自の慰めを得ます。このプロセスは長く多くの部分で痛みを伴いますが、ちゃんとそう書いてあるね、多くの部分で痛みを伴いますが、その実りはどんな問題をも奪うことのできない霊的な安定を、霊的な安定を、これは言語はですね、均衡という意味なんですね。霊的に私たちはこうグラグラしない、不安定じゃない、何が起こってもどしっと構えているような、その霊的な均衡安定を実りとして得ることができる。イエスはそれを全ての弟子たちに約束されていますと、11章28節マタイは十字架を追って私についてきなさいというところですけれども、まあ本当にこのケラーの、助言はとても示唆に富んでいると思うんですね。まあ、これからもいろんな嵐は吹いてくるとは思いますけども、恐れない。じゃあどうすれば恐れないでいられるか、それはイエス様を見つめることだと。私たちの横で書いているイエス様のいびきに耳を傾けなきゃいけない。何をあんたたちそんなに慌ててるのと、一緒に乗っとるよっていうね。いやいや、一人で漕ぎ出させてるわけじゃない、一緒に乗ってるんだから心配するなと、ね、そのイエス様の姿を私たちは見つめることで、イエス様に嘆かれることはなくんじゃないかなと思います。お祈りしましょう。天のお父様、ガリラヤ湖での有名な出来事の中から、また再び大切な霊的な真理を私たち得ることができてありがとうございます。あなたを信じるとは、あなたに信頼すること、そしてあなたは私たちのにとって常に最善をなしてくださる方であるということを覚えて、恐れ不安に陥ることのないその姿であります。神様、どうぞ弱い私たちを憐れんでくださって、今私たちと同じ船に乗って同じ嵐を味わってくださっているそのイエス様が私たちのそばでお休みになっているということをどうぞ覚えさせてください。私の与える平安は世の与える平安とは違うと言われた、この困難の中でしか知ることのできない真の平安を私たちは味わうことができるように、そして何事も奪うことのできない霊的な安定を得ることができるように、どうぞ私たちの信仰の目をあなたにしっかりと向けさせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。といたします。仰ぎ子稲が湧くは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の目に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。お座りくださいました。お座りください。